このラジオはボードゲーム大好きなおじさんたちが毎回様々なテーマにのっとってボードゲームの楽しさを伝えることを目的としたラジオです。はい、おはようございます。
おはようございます。
喋っているのは砂川と
サニバタイラです。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
おしゃべりサニバボードゲーム大作戦会
ババーン
ババーンと始まっていきますが、はい、今日も素敵なゲストに来ていただいております。
はい。
この方です。
セブです。
イエーイ。
半分笑ってるじゃないですか。
なんでそんな
毎回素敵なって言わないでください。
なんでですか？素敵ですよ。
いや、なんか緊張するじゃないですか。
ああ、じゃあ普通の？
普通のゲスト。なんか最近ちょっと若干いつもの感が少し
出て。いいですね。ゲストの中では最近頻度で言ったらね、最近高いですよね。
うん、確かに。
で、もう僕的にはもう若さんね。
はい、
レギュラーメンバーとして、
いや、なんかこうちょっと僕は違うかなみたいな。
ああ、なるほどなるほど。
こうこっち側の席に座って、
はい、
この呼んでもらってこうこの芸能人の会話を聞くみたいな感じが好き。
それブーメランですから、赤須さんの方が有名
人と言われてます。
はい、
ラジオではですよ。
まあまあ、なるほどね。はいはい。じゃあ誰かオープニングトークしたい人います？
なんかこうたまにはあれですね、
お、なんですか？
やっぱり関係ない話ってみんな興味ないと思うんですよね。
は
い、いやこう最近あのゲーム楽しかったみたいな話が非常にこう身があるんじゃないかと。
そうですね。
やで、はい、また続報なんですけど。
あ、何ですか？
あの僕の中で全道の面白さがとどまるところを知らない、
うん、おお
赤瀬さん全道を遊んだことは？
やってないです。
ああ、それはちょっと残念なことをされてますね。
あ、この間のやつだ。
何ですか？
土曜日でしょ？
土曜日？
俺たちは別の卓で、それこそテラフォーミングマーズやってたんですよ。
なるほど。
その隣で、
なるほど。
平さん全道やってて、師匠やってて、
はい、
めっちゃ生き生きしてるんですよ。あいつ全道の師匠やったらめっちゃ生き生きするなーって
話。あのね、実はね、ここ最近毎日やってます。
うん、あの土曜日だけじゃなくて。
そう、その前の日にもやったし、その前の前の日にもやってて、で、あの、偶然ですけど、うん、その3日間、毎日来てた、うん、あの、お客さんがいて、
お、
あの、そいつら毎日やらされてました。
あ、でも毎日やったら、だいたい平さんの癖とか分かっちゃって、もうすぐ当たっちゃってつまんないんじゃない？
それがね、遊べば遊ぶほど奥が深くて、
絶対こういうの分かってたけど、
すっごいんですよ。
はい、
まぁ、あの、さすがに僕の中、僕の中で、
うん、
まぁ、あの、100人に受けるゲームじゃないなってのは分かってきました。
赤瀬さん全道のルールは
分かります。
あ、
分かります
。あ、ただね、あれ、あの、斉藤さんに教えてもらった、
そうです。
ゆるふわルールがめちゃくちゃ面白くて、
はい、
あの、これ、どうかな、ちょっともうこれ叩かれることあるかもしれないけど、もう言っちゃいますけど、
好み分かれますけど
ね、あのね、フェリーの中で、ずっと斉藤さんのおすすめ、よくわからないけどこんなルールでしたよっていうので遊んでて、めちゃくちゃ面白くて、2、3時間、もう1ゲーム10分15分ですよ。それを2、3時間ずーっとやってたんですよ。で、帰ってきてですね、僕ルールブック読んだんですよ。で、なるほど、あ、こういうターン制でやって、ははは、なるほど、このトークンにはこういう意味がある。あ、ここでカード使うのねとか。で、それ分かって遊んだら、まあ盛り上がらない。
あれはね、
そうなんだ、
不思議だったね。
まあ、わかんないですよ。こう、
他にもいろんな要素があったんですけど、
プレゼンの仕方が悪かったのかもしれないけど、
うんうん、
全然ハマらなくて、
うん、
でもみんな、あ、じゃあまあ今日はこういうことでみたいにこうテーブル立とうとしたから、
終わらそうとした
んで、ガッと手掴んで、
うん、
と、あと泣きの一回、そうそう、もう一回だけ、
このままじゃ戦争がかわいそすぎるよ、
この、あと一回やらせてくださいって、うん、その船ルールでやったら、まあ結構
ドーン
ってなって、
うん、いや本当全道良かったねと。
そうです。あので僕はあれなんですよ、あの後、うん、そのハウスルールを明文化してルールにまとめました。
うん、やっぱあれですね、多分おすすめする人間が、はい、好きな気持ちが乗っかるから聞いてる側も、うん、あ、楽しそうって思うんでしょうね。
そう、全道のね、一番気持ちいい瞬間だけ話させてください。まあ、とりあえず師匠はもちろん楽しいんですよ。うん、で、平さん師匠好きなんでしょってよく言われるんですけど、うん、違うんですよ。僕が一番好きなのは、
知ってる、
弟子の側になった時に、その師匠のお題を見抜くのがまあ目的ですよね。
うん、
で、 あのこれ完全にハウスルールなんですけど、はい、あの正式ルールでは誰かが当てた瞬間終わるんですけど、僕らのハウスルールでは終わらないんですよ。であのなんどうやってやるかっつうと、あの師匠あの最終試験を受けさせてくださいっつって、で師匠がもういいよっつったら、あのはいはいって言いながら、その当たりの方とそのまあ何ですか、法則ありの方と法則がない方っていうのをなんかこう作っていくんですよ、はい、であのはいこれはあり、はいやこれはなしみたいな感じで師匠これ見てるんですよね、うん、でそれを 2,3 回繰り返したら、よしこれまでっつってお前はこれから兄弟子じゃって言われるんですよね。で兄弟子になったら何ができるかっていうと、うん、まだ分かってない弟弟子たちに、うん、まだ分かんねえのかとか言いながら、うんうん、こうはいこれがありでこれがなし、はいやみたいな、そうそうお前分かってるねみたいな、なんかこの師匠と兄弟子のなんかですよねみたいな連帯感と優越感、ここがめちゃくちゃ楽しくて、
そうですね、
でこのねでもバカにされてる弟弟子の方も意外と気持ちいいんですよ、なんだあいつら楽しそうに仕上がってるみたいな、いやこのまあハウスルールですけど、であの師匠が飽きるまでやるんです。
え、アバウト
師匠が、うん、今回はじゃあ2人兄弟子が出たからもうここまで。
ああ、いいっすね。
わかんなかったら、しょうがないから。
バカモンどもがーっつって終わるみたいな。はい。いや、これがすっげえ楽しい。まあ、めっちゃハウスルールですけどね。はい。まあ、最近のホットゲームは、全土でした。
あれ、ホットゲームの回だったの？オープニングトークじゃなくて。
これだからもう僕の中で悔しいなと思ってるのが、あの、ゲームマのあれの回で、もう、あの、面白いゲームがあったんですよ。全土ですっていう話をしちゃったから、なんか、もう、ホットゲームに入れるのも今更だみたいな。
いや、いいっすよ。
そうですかね。いや、まあでもいいですです。あの、まあ、ここで話せたんで。
は
あ
は
あ、いやー、ちょっとこれ、うちでも、まあ、定番として遊んでいこうかな、みたいな。ね、定番として、これからもずっと。
定番。定番としてね。
はい。
じゃあ、本編に行ってよろしいですか？
はい、お願いします。
はい、本日のテーマは何ですか、田原さん。
本日のテーマはこちらです。テレステン定番を遊ぼう！
イェーイ！スムーズな流れですね。
そうですね。流れるような。はい、あの、定番を遊ぼうということで、
はい。
あのですね、まあ、ボードゲームには、その、横幅がすごいよという話を、ちょっと前にしたんですけど、
そうですね。
あの、自分の中で今、その、横幅広いのはもう全然いいんです。なんか、いろんな種類があるな。うん、でも、この、定番って大事じゃないかなという、
うん、
まあ、そういうことを思ったわけなんですよ。
はいはいはい。
ただ、この定番っていうのもまた、いろいろ難しい言葉で、
はは、
そうですね。だから、自分の中で考えているのは、
うん、
ですね、まあ、昔から遊ばれてるっていうのは、まあ、ちょっとまあ、入れても入れなくてもいいと思うんですけど、
はいはい、
まあ、とにかく、まあ、まずだから、なんですか、ボードゲーム好きな、この世界の中で、かなり認知されているゲームで、
うん、
まあ、やっぱでも繰り返し遊ばれるもので、これを言うとちょっと微妙になるかもしれないんですけど、その、初めての方が遊んでも、
うん、
面白さが分かりやすいっていうのも含まれるのかなとか、
うん、なるほどね。
まあでもとにかく定番っていうのは、
うん、
まあ一番は繰り返し、その打ち出しとして繰り返し遊ばれるゲームであると、
はいはいはい、
これをもっともっと遊びましょうっていう話です。
うん、なるほど、なるほど。
まずどうですか、この定番っていうゲーム、なんかゲームのその定番っていう部分に関しては、
うん、
日本人のゲームの定番聞いたときにボードゲームの定番って言ったら、
はい、
人生ゲームって言われると思うんですよ。
ああ、まあそうですね。その、
日本だと UNO とか、
はい、はいはいはいはい、
そうですね。
それとはちょっと違う。
そうですね。なんかだからまあなんだろうな、ユーロゲームのっていうあれになるんですかね。
あ、そうか。そう言ってしまえばいいですよね。
そうですね。
なるほどね。
まあだから僕らがその愛してやまないそのアナログゲーム、ボードゲームっていうのは。
うんうん、
なんですかね、だからその、まあ、UNO 人生ゲーム、人生ゲーム全然いいんですけど、
うんうん、
なんかやっぱりその、楽しみ方がちょっと違うじゃないですか。
うん、
あ、そっか。
どうですか？
ボードゲームって言った時に、
うん、
めっちゃ広いジャンルだけど、
うん、
今話してるのは ドイツゲーム、ユーロゲームの。
ドイツゲーム発祥のアナログゲームの世界ですよね。
うん、確かにそうありますよね。う
ん、僕の中でもうね、UNO は確かにアナログゲームではあるけど、うん、僕の好きなユーロゲームではない。
まあそう思っていいですよね。
はい。
実際面白いけどっていう部分です、
ね。そうですね。
モノポリとかめっちゃ面白いんだけど、
そうそうそうそうそう。
まあちょっとジャンルは違うよって言わないと。
そうですね。モノポリまた難しいですけどね。一応こう戦略性とかもあってあるんで。うん、
難しいですね。
うん、
も
う
大好きなんですけど、その大好きって言ってもジャンルは違う意味での大好きってい
う、うんうんうん、でね、この定番っていう話をなんでしたいって思ったかっていうと、
はいはいはい、
まあもちろんその話してたそのなんですかこう定番っていう、なんていうんですかね、こうそれを大事にしたいっていうのもあるんですけど、うん、
はい、
実際に、うん、まあうちがそのサニーバードっていうボードゲームカフェをやってて、
うん、
あのね、最近っていう言い方をしていいかなと思うんですけど、
うん、
やっぱりまたグググッと人がね、増えてるんですよ。
はいはい、
その新しい人、
うん、は
い。
実感してる。
でですね、これちょっと自分であの自制しないといけないなと、考え見て。で、あの、ちょっと顧みないといけないと思ったのが、
はい、
あの、新しい方がこう来られて、
はい、
で、うん、あの、いろいろ進めるときに、
はい、
まあ自分の中でいろいろあるんですよ、このやっぱ。こういうゲーム進めようかなとか、
うん、そうですね、
まあこれはいけるだろうみたいな、
うん、
で割とそうですね、まあ自分のまあおすすめゲームしてたんだけど、
うん、
いわゆるその言ってた、まあだからカタン、カルカソンヌだったりとか、
はい、
そういう定番ゲームじゃないところを進めてたところがあって、まあだからね、あのそこには一応あれはあるんですよ、そのこのゲームなら大丈夫だとか、
はい、
うん、そういう、まあ、打算はあるんだけど、
うん、
でですね、あの最近ちょっと自分の中で考え方を変えて、
うん、
もうぐいぐいこのなんて言うんだろう、先に違うものを通ったんだけどまだそんなに遊び尽くしてない人たちに、
うん、
定番をぐいぐいプッシュしてみたんですよ、
うん、
そしたらね、やっぱり反応が違うと言ったらあれかな、まあめちゃくちゃやっぱ反応があるんですよね。
反応があるっていうのはいい反応
ってこと？そうです、そうです、うん。いい反応があるんです。
うんうん、
まあ、最近、それでまあやってみたので言うと、
はい、
まあ本当だからカタン、カルカソンヌ、
うん、
あとディクシットとか。
はいはいはい、うん、確かに確かに。
で、その定番をすっ飛ばしていろんなゲームをやってたんだけど、
うん、
やっぱりこれって、あの、すごく大事にしないといけないとこなんだなっていうのが、
そうですね。
その反応で感じたっていう感じですかね。
うん、うん、
うん。どうですか、その、定番はお好きですか？
僕はあの、オープン会やりますけど、
はいはい、
必ずカタン持っていくし、
あ、
カルカソンヌ持ってきてくれてる人がいるときには、
うん、
それもまあ定番だなと思って、
うん、
やっぱ初心者の方とか、うん、あんまりやったことないとかいう人には、
うん、
まずこれやってみませんかって気持ちで進めることは多いですね。
はいはいはい、
やはり。
定番って意識が働いてるんじゃないですかね。
なんかね、安定というか滑らないみたいな。
そうですね、はいはい、なんかこうそういう安定感は感じてますけどね。
そう、前おっしゃってたそのなんですかね、ボードゲームカフェってそのオープン会と違って選択肢がめちゃくちゃ多いっていう話をしてたじゃないですか。で、これはそう、だから本当その部分を自分の中でもう一度噛み締めないといけないなと思ったんですけど、その選択肢があるがゆえに、なんか今のプッシュはこれだよみたいな、まあ、それはあっていいかとは思うんですけど、若干その定番っていうものをないがしろにしてた自分がいて、なんかほらやっぱ新作がとか、
ね、特にね、あのちょっと前の時期だったらね、ゲームは大阪とかあったから、
そう、やっぱあるじゃないですか、なんか、まあそれはそれでもちろんいいんだけど、やっぱりその繰り返し遊ぶっていうのもすごく大事だし、
うん、
もちろんその新しい方には最初に出すっていうのは本当大事なことなんだなっていうのを再認識して、
うん、
いや定番ってやっぱいいもんですよ、
うんうん、
どうしました？
いやいやいや、なんか他に具体的なタイトルとかあるんですか？
具体的なタイトルは、
うんうん、
そうですね、まあとりあえずだからあの、あのね、やっぱまあカタン、カルカソンヌ最近遊んだよっていう話で、
はいはいはい、
あのほら、あのほら、うちの番組のエピソードトークでおなじみのあの年長さんの素敵な少年っていう話があるじゃないですか、
はいはいはい、
あのその親子さんとかは、
はい、
まさにそうで、
うん、
最初 ちょっと比較的違うタイトルからいろいろ入っていってたんですよ。あのマジックメイズとか。なんかまあまあ面白いけど、うんまあ、定番というかって言われたらちょっとこう、異端なものみたいな。で、最近なんかのね、表紙で、じゃあカタンってやっぱ有名ですよね、みたいな感じで、やってみたら、あのやっぱりめちゃくちゃハマって、もうその子もね、あの次来たらカタンやりたい、カタンやりたい。やっぱその、リピートしてどんどんやりたいって思うみたいで、まあ、カタンはやっぱすげえなと思ったのと、
はい、
あと、そうだな、最近出したので言うと、ディクシット。
うん、
今ってもうこのワード系のゲームとか、もう溢れてるじゃないですか。
はい、
めちゃくちゃ。で、はい、その中で選択肢が多いんで、最近ディクシットって実はそんなに打ち出してなかったんですよね。ただやっぱりこれ、やっぱりやるべきだなと思ったのが、その、ちょうど収録、昨日だったかな、収録の日の昨日、あの、なんかそういう、あの、まだそんなにっていう人たちがいっぱいいる場で、これディクシットっていうゲームですけど、どうですかっていうのでやってみたら、まあ、ものすごい盛り上がり。で、やっぱりね、その、ディクシットってすごいんだなと思ったのが、あの、こんな楽しみ方をしたことがなかったみたいなことを言ってたんですよね。なんかその、ディクシットシステムってあるじゃないですか。あの、お題を言うんだけど、伝えすぎたらダメで、その、もやっと伝えないといけない。で、このルールを伝えたときに、わあ、そういうゲームかみたいな。
伝わらなすぎてもダメなん
ですね。そうそうそうそう。それがまあ、分かった時に、おーってなって、
はい、
で、その後やっぱりこう、で、あのゲームのいいのって、順番に親番が回ってくるんで、あの、変な話、全員が参加しないと成り立たないゲーム。
そうですね。
はい、そうですね。
僕の中の思ういいゲームの条件っていうので、その、出しゃばりじゃないけど、その、うわーってこう前に前に行く人だけが楽しくて、あの置いてけぼりになるゲームっていうのは、まあ、ちょっと寂しいゲームだなと思ってて、ねやっぱディクシットって自分が親番になった時にはやっぱ自分が主役になる。
そうですね。わかるわ。
出しゃばらなくてもその番が来る。で、やっぱりその、そうなった時に、あのさっきまで静かだったあの人が、なんか変なお題言い出したぞとか、だからあの日もね、なんかね、ちょうどその男の子面白かったんですけど、なんか具体的には見てないけど、もうすんげえバレバレなお題とか、誰にも伝わらないお題とか言って、で逆にそれで盛り上がるみたいな、はい。
そうね、そういうところあるよね。
とこもあったんですよね。
はいはいは
いはい、いや、だからあのディクシットは楽しそうだったなぁと思って。
なるほど。
やっぱね、盛り上がるんですよね、その辺は。
それディクシットが面白い。ってのはあるんですけど、
はいはいはい、
面白いからやっぱ定番ってなったんですかね、ディクシットって。
そうですね。
そうなんじゃないですか。
卵が先か鶏が先かみたいな。そ
うそう、あでもカタンとかカルカソンヌとか、例えばこう発展系の最初とか、タイル配置の最初、ワード系の最初がディクシットだったりとかして、なんか最初っぽいイメージもあるんですよ。
あ確かに確かに。
どっちなんですかね。
なんだろう。でもやっぱりその僕は。まあ最初気味ではあるけど、やっぱりそのタイプのゲームの中で、一個やっぱり抜きんでたからだと思いますけどね。
抜きんでたから皇族が来たとか、そういう感じですかね。
やっぱそうだと思いますよ。
例えばあれですよね、あのほら、デッキ構築系の定番といえば、せーの、ドミニオン。
揃うぐらい。
これいや、赤さんも言ってください。
ごめんなさい。
分かってたでしょ。
心で思ってました。
分かったでしょ。参加してくる、
まあまあ。外す人間いないです
ね。ドミニオンでしょ、
多分それも、ドミニオンが一番面白いかとかそういう問題じゃなくて、
じゃなくて
一番すっきり分かりやすく、なんかもう、すっきりしてるっていいかもしれないですね。ディクシットとかシンプルだし、しっくりしてるし。
多分だから本当さっきおっしゃった通りで、あの、そのタイプのゲームの中で、その、エポックメイキングじゃないけど、その、初めてではないかもしれないけど、なんかその、一つ完成形を見せてくれたみたいな。
そうですよね。
何々といえば。
そうそうそう。で、そこでドーンってなって、やっぱり名を残したっていうことだと思うんで。
で、なんかあの、 似たようなやつがいっぱい出てくるんだよね。
そうそうそう。ドミニオンクローンとかすごいですからね。
でもそっちが面白くないとかじゃなくて、
そうそうそう、はい、もちろんそうです。
そのベースとなるものをと打ち立てた感じが、いわゆる定番感。
まずは、そうですね。まずはそいつらがやっぱ定番になってるんだと。
はい、はい。
そうですね。
で、まぁ、あ、やっぱりこう、今回話したいテーマ、さっきも話しましたけど、二つあって、だから一つは、はい、うん、その、初心者の方にまず遊んでもらう定番っていう世界と、はい、
うん、
あとその、まぁ、あ、我々みたいな、うん、もうなんか、いろんなゲームをこう、ハイエナみたいにも遊び漁って、
はいはい、
もういろいろやってる人が、
うん、
もう一度繰り返し遊ぼうよっていう定番。
そうですね。
うん、あの、考えてみたら、
うん、
いや、あのね、これはだからもう本当自分でも反省しないといけないなってあれなんですけど。
今日めっちゃ反省してるね。
そう、やっぱ反省したんですよ。だからこのテーマを持ってきた。あの、カルカソンヌとか、
はいはい、
100回遊びましたかって言われたら遊んでない。
うん、遊んでない。全然遊んでない。
全然でしょ。
はい、
カタンも全然、うん。まあもちろんそれなりには遊んでますけど、
はい、
あの、もう本当飽きるほど、箱が擦り切れるほど、タイルがボロボロになるほど遊んだかと言われれば、そんなには遊んでない。
うん、遊んでない。
横に広がりますからね、マニアックなボードゲーマーの我々の遊び方が。
そうなんですよ。で、何もその広げるなって言ってるわけではなくて、
そうですよね、
マニアックな人はもうやっぱそのいろんなものをやりたいのはもう絶対気持ちあるんで、
うん、
いいんですけど、
うん、
なんかね、その、今日の締めにカルカソンヌやっとくかとか、わかります？なんか。そういう、なんかほら、最後はちょっとこのお茶で締めるみたいな、この、うん、やっぱ定番ってそういうことだと思うんですよね。
うん、
で、その、これちょっと話が大きくなるかもしれないけど、
はい、
あの、ボードゲームの普及っていうテーマあるじゃないですか。
うん、
世に広める、
はい。
で、このテーマって、多分、ボードゲーム好きな人の中の一定数の方々がやっぱ持ってる思いだと思うんですけど、
うん、
もっと好きな人増えてほしい、
うん。
まあ僕も思ってるんです。で、
うん、
その、もっともっとこの定番をクローズアップしようっていうのは、この今好きな人たちの中でももっと定番感を出すっていうのも大事かなと思ってて。
ああ、我々がってい
う。なんですかね、うん、
確かに。
そうそう。だからボードゲームっていうものをポンって調べたときに、
うん、
もうすごい量が出てくると
、はい。
で、なんかそこにこう、絶対的な定番っていうのが、
うん、
若干見えにくい、なんか感じになってる。
数が多すぎてね。
と思うんですよね。
どっから手につけていいのよ、みたいな。
そうそうそうそうそう、うん。
それはありますよね。
平さんと結構ね、その普及したいって気持ちは結構似てて近いものがかなりあって、
はいはいはい、
よくそのテーマで話すことがあるんですけど、
はいはい、
まあでも僕もそれ話しながらだいぶ気持ち的に普及に関して、
はいはい、
普及することに関してなんかこう考えることが多くなったんですよね、
うんうんうん、
で前は漠然とボードゲーマーが増えたら嬉しいやっていう、
まあ、
漠然とした考えで考えてたんですけど、
はいはい、
まあ、多分今平さんがおっしゃった定番を大事にって話も、
うん、
なんかこう考えてるがゆえに、
うん、
こう答えをいくつも見つけてきて、うん、こうやりたい、
はいはい
はい、ああすべきみたいなことを、まあ、うん、考えちゃうんでしょうね。
はいはいはいはい、はい、
僕最近その、
は
い、マニアックなボードゲーマーは我々なんだけど、
はいはいはい、
それと今普通にこれからボードゲーム遊んでいく人たちっていうのを分けて考えたいっていうのをものすごいこう、
はいはいはいはい、
思うようになってて、
うんうん、
多分その我々マニアックなボードゲーマーは、
はいはい、
あれじゃないですか、本当に横に広がるし、うん、どんなものでも知ってるし、まあ、どんなものでも
知ってる、
知らない、知りたいけど知れないぐらい、
は
いはい、まあ、欲が、業が深
い、
沼にはまった人たちですけど、
そうですね。
ね、まあ、言うけど、こんな我々が広、うん、あの、ボードゲーマーを増やしたいって言うけど、
はいはい、
どっちを増やしたいのかってしっかり考えなきゃなと思ってるんです
よ。ああ、なるほどなるほど。
あの、ボードゲームにはまる人を増やしたいんだったら、
はいはいはい、
別に定番とかそこまで言わなくても、
うんうんうん、
がっつりね、ゲーム、それこそサニーバードカフェに連れてきて、
ね、うんうん、
この数を見ろみたいなとこからスタートして、これが全て海外のうんぬんかんぬんでずっと、これは作者がどうでとか、のも、まあ、ありっちゃありなんですよ。
うん、
でも、僕が思ってるのは、ボードゲーマーってそんな マニアックな人が今増えてるわけじゃなくて、それはもう順調に増えてますけど、うん、
はい、
それ以上にやっぱゲムマとか行っても感じるのは一般的に遊ぶ方が本当に増えてきてて、
うん、はいはい、
まあそういう人たちに絞って考えて普及するって大事だよなって思うことが多くなりました。分けて考えることをすごく最近考えてるんですけど、
あのなんかね、ゲムマでもちょっと感じたんですけど、
はいはい、
あのほら、例えば僕らの中での共通言語みたいなのが、
はいはい、
例えばラブレターとか、
うんうん、
ね、もう言えば知ってるみたいなのあるじゃないですか、はいはいはい、なんかね、そう、ゲムマであのトリックと怪人を売り込むときに、はいはい、ラブレターっていうゲームがありますよねみたいな言い方をすると、
はいはい、
その通じないかギリギリの層っていうのが結構多くて、うん
はいはい
は
い、
僕は逆に衝撃を受けたんですよね。
あ、
ま
あ、
だから途中から切り替えましたけど、これ違うと思って。
確かにその言い方はちょっとあれ
ですね。前のね、神戸とかのゲームマの時は、
うん、
比較的それで通じるような雰囲気だったんですよ。
うん、
大阪今回行ったら、まあ、東京まさにもそんななってるんですけど、
うん、
もう本当にライトって言っていいのかな、まあ、ボードゲームって楽しそうだねって思ってる、うん、軽くやってこられる方が本当に増えてて、僕それすごくいいことだと思って捉えてはいるんですけど、
うんはい、
もう気をつけないと、
うん、
マニアックな人がマニアックなアピールをすると、
うん、
まあ、惹かれるというか、なんか敷居が高いと思われるのかなとか思うことがあって、
うん
う
ん、
そうですね、
そうですね。だからもう本当はだからボードゲームのその全方位性っていうのは僕すごいいいことだと思ってて、
はい、
なんかそれこそ斉藤さんがほらなんかあのボードゲームもなんか今流行ってるって言ってるけど、うん、それって CD が流行ってるって言ってるようなもんだみたいな。
ああ、おっしゃってました、
ね。うん。もう全然違うものが混在して今呼ばれてるんで、
うん、
確かにそのさっきおっしゃってた、ターゲットですかね。
うん、
その今からなんだろう、そのゲームにハマるんじゃなくて、例えばあれですよね、そのご家庭であのカタン1個買ってきて家で遊ぶとか、
うんうんう
ん、なんか友達の間で、
うんう
ん、友達ん家にあのなんすかビデオデッキの上にあのカルカソンヌが1個置いてて、
あ、
で今日なんかテレビゲームしたけどちょっと締めにカルカソンヌしようぜみたいな感じで、
うんう
ん、なんか延々細々とそれをずっと遊んでるみたいな。
そうそう、あ、もうそのイメージはすごく僕もあって、うん、なんか、まあ、勝手なドイツ人のイメージというか、ヨーロッパの家庭のイメージで、
うん、
なんかこう、まあ、聞いた話でもあるんですけど、例えば有名どころの、
はい、
例えばカルカソンヌとかカタンとかは、うん、
はいはい、
そのボードゲームとかハマってない家庭でも、
うん、
まあ、ちょっと手を出してる人が結構いて、
うん、
それだけは持ってるよとか、
うん、
まあ、たまにはそういうの遊ぶとか、
うん、
そういう、なんかこう、普通にボードゲーム遊ぶ人って、こうボードゲームのことをマニアックだと思ってなくて、本当に一般的な趣味で、いわゆるちょっとした時間にちょっとだけ遊ぶもの、
うんうんうん、
まあ、そのずっとそればっかやってるわけじゃないけど、うん、なんか今日週末今暇になったから遊ぼっか、はいはい、カタンでも遊ぼっかみたいな感じで出してくるものっていう認識、そこがなんかこうすごい定番になってるカタンみたいなものを感じるんですよ。
そうですよ。だからそれこそ日本人で言ったらあのちょっとトランプやろうぜとか、
そうそうそうそう、
なんだろう、こなんかテレビゲームなんか Wii とかは割と近い気もしますよね。なんかファミリーでちょろっと遊んだりとかしてる印象もある、
う
ん、
マリオは定番って言うじゃないですか、
うんうん、
なんか定番になってしまえばみんなの共通言語になるんで、
はいはいはい、
こう日本でカタンが定番になれば、
うん、
友達ん家行ってカタンやろうぜって言われて説明から入らなくてよくなる
じゃ
ない
ですか。そうですね、素敵な世界。
定番が絞られていれば、
うん、
なんかその軽くゲームを遊ぶ人たちがいろんなゲームを知ってたら、うん、それこそ集まるためにゲームの説明からになっちゃうけど、うん、ゲームの説明が好きなのって我々だけなんで僕大好きなんですよ、ゲームの説明聞くの。
怖いことにね。
そう、でも普通の人にゲームの説明は僕はもう敷居が高いものだし、今後どうかと思うって思ってて、
うん、
でそんな時に定番のカルカソンヌってものがあって、
はい、
誰ん家に行ってでもそれがあって、
うんうん、
ちょっとそれが、あ、遊ぼっかって遊べる、手に取って遊べるって、はい、すごい幸せというか、理想の未来なんですよ。
そうですね。そうですね。でもなんか今、その、ひそかにというか、多分だから都会の方ではもう、じわじわ結構その圧を感じるような感じになってると思うんですけど、
うんうんうんうん、
日本津々浦々で見ても、 なんかこう、もしかして今からひょっとしてみたいな感じはこう出てきてるじゃないですか。だから僕今これってすごく大事な時期だと思ってて、
はい、
そのさっき赤瀬さんがおっしゃってたそのちゃんと分けて考えるっていうのはすごく大事だと思うんですよ、
うん、
なんかこれちょっとだから定番っていう話と少しずれますけど、
はい、
そのどういう進め方をしていくかとか、
うんうん、
っていう部分でインストの話ってこうあるじゃないですか、
はい、
でこれやっぱりそのインストっていうのはすごくルール説明をしっかりやって、
うん、
こういうルールでこういうなんかアクションがあってこういう終了条件で最後こういう勝利点ですみたいな、まあ、それが常識だったんだけど、
はい、
ちょっとツイッターとかでも以前少しつぶやきましたけど、
はい、
今僕の中でチュートリアルインストっていうのが、
うん、
これはですねもう結構強い意志で考えてるんですけど、
うん、
僕インストはこれ以降だからその新しい人に話す場合には、
うん、
インストはダメだと思ってて、うん、今までのですね
あ今までの
はいでチュートリアルをするべきだっていう結論に今達してるんですよね、うん、
僕も本当にそれなんですよ、うんまあ、大変喋ったからですよね
で実際にやってみて、はい、今実地でこう試していってるんですけど、うん
はいはい、
だから今面白そうつって増えてる状態ですよね、
はいはい、
でもちろん中にはもう本当だから一定数ボードゲーム大好きルール大好きみたいな人もいるんですけど、うん、そういう方にはまあ丁寧にやっていいと思うんですけど、まあ、
そこさっき言った分けて考えるで
そうですね
そうだから自分だってそのチュートリアルインストしてくれとか思わないんですよ、
はいはいはいはい、
ちゃんとインストしてくれた方が、ま
あそうですね、
理解できるしその方が最初からガツっていけるんでいいよ、うん、と思うんですけど
うす、
ねまあ、一般の人には一般って言い方変ですかね普通に遊ばれる、
うん
まあ、そのボードゲームに沼まで来なくていい人たち、
軽
く遊んでくる人たち、でも知ってほしい人たちには、
はい、
多分定番を作るイコール何回も、うん、何回も遊ぶんですよね。
あ
何回も遊ぶんだったら最初の1回目がチュートリアルなことが何の苦痛にもならないし、
うん、
それで気楽に入り込めるならもうそれを越したことはないと思ってて、
う
ん
う
ん、
そうですね。結局だからその、デジタルゲームのルールブックがないっていう話が前ちょっとあったと思うんですけど、
そうですね、
だからあれって本当見事なことで、
うん、
昔はですよ、ファミコンとかの時代にはまだこう結構分厚いルールブックがついてて、それを読んでから始めよっかなとか読みながらやったりとかしてたんだけど、
そうなんですよ。
今もうね、ルールブックなんか1ページも開かずに遊ぶわけです
よ。それが当たり前になりましたよ、デジタルは、
うん。で、あれはだからもう本当デジタルの勝利で、
そう、
うまいことやりやがったなっていう話なんですよね。
うん、
で、これは、なんか全部真似すりゃいいわけじゃないけど、
うん、
実はアナログゲームの世界でも、使えるっていうのはもう僕いろいろ試して結論付けたんですよね、うん、
なるほど。
これだから多分したことない方はまだまだ多いと思うんで、
うん、
やってほしいんですけど、
僕もこの間ちょっとつぶやきましたけど、まあ、それでつぶやいてましたけど、
う
ん、
そうそうそう、
やったんですよ、
うん、
ですごい手応えを感じて、
でしょ、
もう、うん、もう今後これしかないってもう結論する付けるぐらいでしたよ、う
ん、だと思います。だから、うん、やっぱその逆のケースっていうのも今までね嫌ってほど見たんですよ、
うん、
そのまだボードゲームハマってない人、
うん、
友達が連れてきたとか、
うん、
そういう人を前にして、
うん、
今までね、なるべくこう盛り上げるように話そうとか心がけるけど、
そうそうそう、
10分15分かかるインストをやってたんですけど、
うん、
なんか、ああちょっとこれは伝わらんかったかなとか、そういうことがやっぱり、
そうです、
それなりにあったんですけど、うん、今やってみてるのは、まあ、これだからチュートリアルインスト、僕の思う今の時点でのチュートリアルインストですけど、
うん、
まず、まあ、例えばじゃあカルカソンヌだったら、
うん、
このカルカソンヌっていうゲームは、この最初のこのタイルから、まあ、パズルみたいに繋げていく、で、こうみんなで地図を作っていくゲームですよと。
うん、
で、こう街を作ったら点が入ったりするんですよ、みたいな話をまずしておいて、
うん、
じゃあ、一人目の人、じゃあタイルを引いてみましょう。もうここでも引いちゃうんですね。
うん、
で、引いたらここで、はい、じゃあ置き方ですけど、この、ちゃんと繋がるように置きましょう。
うん、
あ、これで大丈夫ですね、みたいな感じで、もう実際に置いてみます。
うん、
で、そうなんだ、みたいな、
うん。
で、まあまあ、だから目的とか先に話しとく必要はあると思うんですよね。
うん、
この点数はこれで稼げて、
うん、
この点を一番稼いだら勝ちだよ。
うん、
で、こう置き始めて、で、置いてたらいろんなケースが出てきますよね。
うん、
で、まあ、それをやりながら、だんだんだんだん、 出てくる都度こうルールを説明していくみたいな。
そうですよね。
うん。で、もうそれで1ゲームの中盤ぐらいになったら、なるほどそういうことねってこうだんだんなってきて、もう勝手に楽しみ始めるんですよね。
そうですよね。で、多分軽いプレイヤーっていうのは、その時点で最初にちゃんと聞いとけばもっとちゃんとやったのにって苦情につながらないんですよ。
言わないですよ。
言う人もいるんですけどね。でも普通の人は、普通の人っていうか、言わないで、
はいはい、
これは練習で遊んだから、
うん、
じゃあもう一回やろうかになるんですよ、自然に。
そうですね。
別のゲームやろうかにはならないんですよね。
ちなみに、赤須さんもそのチュートリアルインストールやった、はい例えば具体的なタイトルはどういった
の？ちょっと今言ってもあれなんですけど、電車クジラなんですけど。
あれですね。新作ですね。
新作ですね。
あ、持ってきてるんだ。
ゲームマン大阪の新作ですね。
ちょっと、
はいはい、
子供に。これは同人ですかね。
いや、あの、
同人じゃないんだ。
同人って言ってよくないと思いますね。もうバーコードついてるぐらいなんで。
本当だ。
同人ゲームズさんの山田空太さんってこれ。
ああ
枯れ山水の。
はいはいはいはい。あ、そうなんだ。はい、へぇ
で、あの、まあ、子供にお土産で買いたかったっていうのが多分それだけであって。うん、
あ、ツイートされてましたね。
で、買ってきて、これ遊ぼうと思ったんですよ。
はい
はいはい、ただ、子供って言ったらやっぱね、幼稚園、小学生で、
はいはい、
でも麻雀系のゲームでしょ、
はいはい。
どうインストしようかなって思った時に、
うん、
あ、待って、チュートリアルインストこれからしようと思ってたんだった。
はいはいはいはい、は
い。妹夫婦もいたんで、
うん、
これはいい機会だと思
って。格好の非ゲーマーが。
格好の餌食だと思って。
はいはいはい、
じゃあ、やりましょうって言って、
うん、
まあ、どんなゲームか説明しませんけど、
はい、
まず、
はい、
配るんですよ、とにかく。
はいはいはい、
ゲーマー室、
はい、
配って。
だから同じ立場ですよね。
そう。
はい、
例えばここで始めるとしたら、
はいはい、
今から始めますね、
はいはい、
とかって、じゃあ最初は8万で
8枚。何トランプ？
もう何もわかんないでしょ。
はいはいはい。
あの、ね、何も教えないんですよ。
うん。
あの、目的すら言わない。
電車なの？クジラなの？
でも数も8枚かな、ちょっと違うかもねとか言いながらこう、本当こんな感じですね。
はいはいはい、はい。
まずやってみようよ。この、やってみようよ感なんですよ。
はいはい。
面白いとか面白くないとかじゃなくて、
まずやってみよう。あ、なんかクジラの絵と電車の絵がある。
これ見て、こんな風に揃えていくんですよ。
あ、そうなんだ。
なるほどね。
なるほどね。
はいはい。中やりましょうって言って、
はいはい。
で、まず1枚、スタートプレイヤー引いてくださいって言うんですけど、まあ、じゃんけんで決めてもいいし、
うん、
分かる人からがいいんで、自分がじゃあ引く
ね、はあは
あ、1枚引いて、
引いた。
うん、
で、絵が揃ってるのあるかな、いらないと思うやつを捨ててとか言うんですよ。
なるほどね。
なるほど。
これいらないと思うやつ捨てるね。
はい。
はい、じゃあ、
で、次の人引いて、
あ、いらないと思うの。
絵を揃えばいいです、
ね。絵が揃えばいいんだね。
引いてみよう。はいはいはいはい。
へぇ、
揃えばいいんだよ、みたいな。
これは色もちゃんと揃えた方がいいんですか？
そうですそうです。色も揃う、うん、あ、色を揃わないとダメなんですよ、クジラは、とかで。
なるほど。
今更言うんですよ。
ああ、
でもね、いいんですよ、今更言って。
はい。
間違ったことをされてもいいし。
うん、
で、まあ、たまたまそのパターンが来た時にしか説明進まなかったりもするんで、
うん、
まあちょっと時間かかる時もあるんですけど、
はいはいはい。
なんか、ちょっと適当に回してみてください。
うんうん、これはこの場にこう出していくってことですよね、うん。
ちょっとラジオじゃ伝わらないと思いますけど。これ重ねるんですよね。重ねて捨てていくんです。
ああ、なるほどなるほど。
捨て札は捨て札なんですね。
そう、自分の
捨て札。捨て札の中で絵を揃えるんですよね。
うん、そうです、捨て札の中で。うん、あ、捨て札。あ、もう麻雀みたいな感じで、
麻雀みたいな感じ
で揃えていくんだけど、
うん、
でもただ、麻雀でいう、バフだから取る、ポンポンみたいな
やつ。あ、泣きっていうのがあるんです
ね。今言うんですよ、説明
が。
いやいや、このノリです。例えばここに、うん、あ、まあちょっと今はないですけど、うん、まあでも、ただいきなりね、ここからこう取り出してきて、
うん、
中からこう、平さんがこれ捨ててたら、
うん、
こう、僕は、
うん、
人の、どっちからでもいいんですけど、前の手番の一番上のカードを取って、
はいはい、
取ったら、はい、こうやって、並べて、
マージャンっぽい。
まさに泣きだ。
こうだったら泣いて、
はいはいはい、
今ちょっと間違えたんです
けど、はいはいはい、
大丈夫です。
揃えて出すんですよ。出したカードはもう変えられない。
うん、
変えられないけど、人のから取って並べられる。こうやって続けていって、まああともろもろやりながら、
はいはいはい、
最後に取った状態で9枚で、揃えれば勝ちですよ。
なるほど。
なるほど、ね。
やりながらやって、一回目はゲームになってないけど、
ゲームになってないけど、
うん。ただ、ゲームになってないけど、勝者まで決めたりもしますけどね。
そう
です
ね。はいはいはいはい。
じゃあ、もう一回やろうって、やっぱなりますね。
で、子供だったから、
うん、
全員手札、全公開にしたんですよ。
いいと思う。特にね、子供とか、その、それこそ、普段全然ゲーム遊ばない人っていうのは、
うん、
ルールの説明を聞いてる時間は本当に苦痛だと思うんですよ。
苦痛だと思ってる。
本当そう。
聞いてくれないですからね。
うん、
そうそう、ニコニコしてるように見えて顔が目が死んでるみ
たいな、そうそうそう、
何度も見てきたんで、
そうどんどん目が入るようになりますからね。
そうそう、終わった後に細かいルール、うん、そっから言うんですよね、うん、実はこのゲームはこんな風に、うん、クジラを3色揃えたら、
あ
顔を揃えたら全クジラ、うんうん、プラス2点、さらに全部それと3点とか、
あ、
実は新幹線を9個並べたら実はその時点で7点入って勝ちとか、
そうだったの、
なんかね、面白いルールがあるんだけど、それは後でいいんです
よ。じゃあ次やってみたい、
そうい
う感じで
続けたいっていう感じ、
うんうん、
これはあくまでゲーム界でこれ1回遊ぼうの時には通用しない、
しないですね。
はいはいはいはいはいはい、
大体今だったら、うん、じゃあ次のやろうかってなりますね、
普通のゲームだったらね。
うん、
我々はそうなんですよ、
う
ん、
そうですね。だからまあ本当それこれはもうその今言ってたような対象の方にインストっていうのはこういうものが今後絶対求められるっていう話なん
だけど、あとだから場所も大事ですよね、シチュエーション。今はだからまさに親戚の方と一緒に、
うん、そうなんですよね、
うちですかね、親戚の方の
家、親戚の、そうですね、
うん、
あの家です。そのゲームだけ遊ぶ予定で出した
んです、うん、そうです、
他にも買ってましたけど、
うん、
それはちょっとここの中でやるもんじゃないなって思ってて、うん、じゃあ今夜はこれをやるぞって決めた段階でスタートしたから、
うん、そうですね、
もうブレないんですよね。
そうですね、
じゃあ最初の1回ぐらいチュートリアルでいいんじゃないかな、
うん、多分ね。だからまだまだそのインストってしっかりやらないといけないっていう文化ってあると思うんですけど、うん、これはあの今後僕ら考えないといけないことだなと思ってて、うん、で一つ勘違いしちゃいけないのがこれめっちゃ難しいんですよね。
あ、レベルがね、
実は、
あ、技術がいると、
まあ、そのもちろんルールブックとかこう見ながら、うんうん、探り探りでやることはもちろん可能ですけど、うん、僕はもう一個上を目指してて、うん、そのだから、まあ、これはだから今後のボードゲームカフェとかに求められていくこと、
うん、
まあ、もしくはオープン会の主催とかですね、
うん、
だと思ってるんですけど、
うん、
このチュートリアルインストをやるには、
うん、
骨子が分かってないといけないし、
うん、
そのこことここだけかいつまめば OK、
うん、
っていうその抜くって実はすごい難しいことだな。 でその遊びながらこのタイミングでこのルール話すぞみたいな構成力も実は必要になってきて、
はいはいはいはい、
なんかまあなんで考えそこまで考えるのみたいな感じもするけど自分はただそうやっていきたいと思ってて、
うん、
でこれをうまく完成すると、
うん、
そのだからなんだろう、そのインストってめんどくせえなと思ってる層の人たちにゲームの楽しさを伝えれるんじゃないかっていう、
うん、そうですね、
聞くのがめんどくさいと思ってる人、
そうですそうです、ああそうです、インストを聞くのって絶対いるんですよね、僕のだから身の回りでもいっぱいいるんですよ。だからその
早く遊ぼうとか言い出すゲーマーの人っています。
ああそれももちろんいるし、その知り合いとかで、うん、ちょっとこの人にはゲーム進めれねえなっていう人とかいるじゃないですか。
いますいます。
でも僕の中で実はゲームそのなんだろう、これも好きっていう人はまあ一部だと思うけど、そのどんな人でも例えばこれぐらいのゲームは誰がやってもおそらく楽しいっていうものはあると思ってて、
うんうん、
それを伝えれないのはこの伝えれてない方に何かやっぱミスがあると思ってるんですよね、
うん、
で手を尽くしてないって感じはしますよね、
うん、そうですそうです。でその前話してたその、今のルールブックだけに頼ってる説明とか、
うん、
そのルールを全部説明するインストっていうのは、
うん、
もうそのこれまでの文化だったんじゃないかって僕は思ってて、
本当僕もそう思ってるとこですよ、うん、僕は、
はいはい、
その今平さんが難しいっておっしゃいましたけど、
はいはいはい、
まあ、確かにインストそのものもインスト論があるぐらい難しかったじゃないですか、
はいはい、
僕らは多分これまでオープン会とかカフェやってるとそういうのを学んで、
うん、
学ぶ部分もあって、
はいはい、
そしてやっててでそれでなんとかできるようになったけど、
はいはい、
でもやっぱり人がいないとできないっていうのは、
はいはいはいはい、
それはもし人がいなかったらどうするのって話につながると思ってるんですよ、
うんうん、
その時に僕はそのチュートリアルインストをする流れの、
うん、
もうなんかルールブックでも何でもいいんで、
そうですね、
それが必要だと思ってて、
ですね、
でもっと言うと、
はいはい、
そのための
うん
に多分カルカソンさっきのカルカソンだったら、
はい、
そのために最初の何枚かの順番は固定にしとくとか、
うんうん、
それの、
はいはい、
別に それが作為的に固定にされててもいいと思うんですよ。
はいはいはい、はい。
それで最初はこう並べましょうねって書いてあって。
なるほど、なるほど。
そして1番、はいはい、1番ここを読んでください、うんうん。最初の人をめくって置きましょう、
はいはい。
ここに置きましょう。そしてこうしましょう。うんうんうん、まあ、そこで選択肢があってもいいと思うんですよ。どこに置いてもいいように作るのがもっといいと思うんで。
は
い
は
い、
なるほど、
ね。そんな感じで、あの、チュートリアルのやり方を今度僕らが理解したら、うん、今度はそれを書籍化っていうか、うん、なんだろう、
まあ、
マニュアル化っていうか
紙のペラでいいわけですよね。
ペラでいいんで、
うん、
もしかしたら結構分厚くなるかもしれないけど、
でもなんならそんだからもう理解したらこれは捨てていいですっていうぐらいの、
うん、
もう本当雑なペラでもいいと思うんですよね。
そうですよね。
これを読みながらセッティングしてください、これを読みながら1ゲーム目の1手目はこうしてみてくださいみたいな。
要するにあれですよね、人間が伝えていくんじゃなくて、
うん、
人がこの紙を見て、うん、自分からできるようになったらいいってことですね。
いいよなって僕は思ってます、
うん、
そうそう、だからルールブックっていうのはもちろん絶対必要で、そのなんですかね、まあ、困ったことがあった時に参照するためにいりますよね、
うんうん、
ただその1ゲーム目で、うん、あのルールブック、うん、我々が思っているあの、
うん、
ホワンホワンホワン、はい、あれを読み解くのはもうその特殊な才能がないともう読めないんで、
僕大好きですけどね。
そういう人はいいんですよ。
特殊な才能。
そうそう、まあ、だからあの
大嫌い。
そうそうそう。
読みたくない。
だからあのなんですか、こうハンズとかに行って、そのこうカップルがイチャイチャしながら、ねえねえトモくんみたいな、これ面白そうじゃないとか言って、うんそうだねフミリンみたいなで買って帰ってこうルールブックを広げた瞬間二人は固まるわけですよ。
固まる、絶対固まる、うん、
でもうポイってして、
そうそう、そっと箱を閉じて棚の奥に、
はい、
そこでなんかのネットで調べか、うん、あの遊び方調べればとかそういう話もあるんですけど、
うん、
そこに求めちゃいけないと思ってて、
うん、
そ箱の中に完結してほしいんですよ。
そうそうそうそ
う、うん、これは本当だからね、そのボードゲーム業界やっぱその大きくしたいという思いはやっぱそのボードゲーム好きな人みんな持ってるじゃないですか、
うん、
でみんなその愛はあると思うんですよ、
うん、
メーカーの方もそうだし遊んでる方もそうだし、
そうですね、
でただこれからの業界だと思うんですよね日本では、
はいはい、
でそうなった時にこのマニュアルとかチュートリアルっていう話はこれから出てくるべき話なんじゃないかなと思ってて、
うん、俺思ったんですけど、
はい、
極端な話、
はい、
ボードゲームはボードゲーム、アナログゲームでアナログで楽しめればいいんですよね、
はい、
その今言ったチュートリアルって、
うん、
デジタルでよくないですか。例えばこのゲーム買いました、
うん、
この
あ DVD とか
このアプリをダウンロードしてください、
ああ
でこのアプリの通りにチュートリアルやってください、
ボタンタップ1回押すと、
そうそうそう、
次に進む、
そうそうそう、
音声が付きながら、
おお、うん、
押せば次に進む、
そうそうそうそう、
あそういえばね僕それ見ましたどっかで、あのね、
ああるんだすでに、
シークレットヒトラーっていうゲームの、
はい、
あれの、え、あの英語なんで一つも分かんなかったけど、
はい、
どうやらそういうアプリがあったんですよ。
お
ーシークレットヒトラーというアプリがあって、
うん、
だから海外の人も気づいてるんですね。
そうですね。
そういうことなんで、なんかポンと押したら、
うん、
Hey, レディース&ジェントルみたいな感じで、いい声で。そのまずカードを名前引いてくださいみたいなことを言ってたっぽいんですよ、
う
ん
う
ん、
そうそう、今思った、チュートリアルは別にデジタルで、デジタルはチュートリアルが得意なんだからさせちゃえばいいんですよ、
う
です
ね、うん、だから画面になんつうか絵とか動く絵も出せるわけ
だし、箱で完結とは言いましたけど、箱の中にそこを見なさいがあって、
うん、
そう、携帯は大体持ってるじゃないですか、う
ん、
みんな、
まあ、持ってなかったらちょっとね、う
ん、あ、赤さん持ってない、
僕はもうすぐ買おうかなと思ってる、
もうすぐ買おうかな、赤さんの周りの人間は絶対持ってますからね、
1年前に壊れた後携帯持ってない
まあ、 あの普及するとめちゃくちゃいいですね、
うん、
だからあの一部の、
うん、
一部のその定番に関してはもう今めっちゃ話それましたけど、
うん、
定番に関しては、
定番に関しては
もうこのアプリ作ってほしい。
作ってほしい。
で、うん、まあ、ただね、あれなんですよ、アプリっていうのはかなりコストとか作るのに、うん、コストとか手間がかかるんで、
うん、
まあ、なんでしょう、その、まあ、それまでできない人に関しては、もうそのペラでも構わないと思います。
まあね。
うん。でも確かにその定番のアプリがあるっていうのはいいですね。
わかった、平さん。
何？
まだアナログで攻めるんだったら、漫画ですよ。
お
ー、チュートリアル漫画。あ、でも誰かチュートリアル漫画上手く描ける人いないかな いた。
でもね、真面目な話、
はいはい、
僕グラバーに関してはそれやろうと思ってて、
あ、
やんなきゃなと、ちょっと若干使命感まで持ってるぐらいで、
はいはいはい、
なぜならグラバーは結構かっちりとしたユーロゲーなんですよ、
はい、そうですね、
説明書もできてますけど、
はい、
かっちりとした説明書です、
うんうん、まあ、いわゆる
まさに
そうですね、
かっちりとした説明書です
、はいはい、読めない人には読めない
やつ、読めない
やつですね、僕長崎の人で、
はい、
友達とか知り合いで、
はいはいはい、
グラバーなら買おうかなとか言ってくれる人いるんですよ、
はいはい、
やべえこれ買ってくれたとしても絶対僕が説明しに行かないとダメなやつだっていうレベルの人が買いたいって言ってくれると、
う
ん、これ責任を感じてて、
はい、
これはせめて漫画でも何でもいいから
そうい
うチュートリアルできるものを用意しとかないといけないのかなって、
はいはいはい、
でその来月までに、
いやそれはちょっと僕の労働力の問題になる
あ、でも一応その先行のやつはおそらくまあいわゆるゲーマーと言われてる、
まあ基本的にはそうだ
と思う、はい、まあそもそもゲームマに自分の意思で足を運んでゲームマに行く人じゃないと手にできない、
だからそこはそんなに心配じゃない
です、はいはい、
ただどんなゲームかとか、
はいはいはい、
まあ、全体像が見えるものは用意したいですけれども、はいはい、
ま
あ、できれば将来的というかできるだけ近いうちにそのチュートリアルインストできるものもせっかく自分のゲームが出るので、
はいはいはいはい、
ただでも赤須さんが漫画描くとなるとお高いんでしょう、
え、何それ
もうこれは案に安くしてくれって言ってるんですけど、
いや安くってこれはもう公開するしかないですよね、
あ、グラバーのです
よね、おいくら万円で
っていうかツイッターとかでじゃないですか、
無料で、
わかんないですけど、だからそれやったらダメって言われたら、
あ、ニューゲームズオーダーからね、
そうなんですよ、だからそこは僕わからないんですけど、やれるなら、
いや、
だってやればやるほど結局買いやすくなるんじゃないか
と思うんで、そうですね、まあまあ無料じゃなくても、
だってお金取り方がわかんないですよそもそも、
まあまあそこは無料しかないかな、
無料しかないし、これを一般化したい気持ちは僕もあるんです
よ、いや一般化したいんだったらやっぱそれあるとないじゃ全然違うと思いますよ、
そうですね、
下手したら桁で違うと思いますよ、
分かんないけど、間違って買った人が来る、あの、ね、
そうです、
置物にしないために
そう
っていう、
それが一番大事ですよね、
なんだろうな、だからその、まあ、結局はその定番っていう話からこう来たわけですけど、そのなんかドイツとかでもうなんかアナログゲームをやることがその、まあ、いわゆるオタッキーなことではないっていう、
うん、
まあ、それがだから定番化っていうことだと思うんですよね、
うん、
でやっぱりなんかだからその今言ってたチュートリアルとかも、
うん、
なんだろうな、別にそのこびたいっていうわけではないんだけど、
うん、
逆にその一過性のもので終わらないために、
うん、
こういうことがいるんじゃないかなっていう気持ちなんですよね。
うん、そうですね。
僕ね、何だったかな、多分ホラボドで聞いたと思うんですけど、
はいはいはい、
あの前カリアさんっていうあの、
はいはいはい、
最近ゲームマーケットの責任者の方が言ってた言葉がすごい印象に残ってるのがあって、
うん、
あのボードゲームがそのいわゆる一過性の今盛り上がりを見せてるんじゃないかって危険性を感じてる人が周りにいる声があるけど、それについてどう思うかってちょっとインタビューされてた気がするんですけど、刈谷さんがボードゲームの力ってものはなんかそういう一過性のものになるものじゃなくて、もっと一般性のあるものだからそこを心配していないって言ってたんですよ、信頼してるというか、
信頼してる、
で僕も確かにそういう考え方でいけるなって思ってる部分があって、
はいはいはい、
まあ、ちょっと言い方的にあれですけど TRPG やトレーディングカードゲームが一般家庭に浸透するとは思わないんですよ、
うん、なかなかまあ難しい、
ね、難しいっていうか、
うん、
それがね誰もがファミリーやってるとかそんなんじゃないけど、うん、
ちょっと絵が思い浮かばないですね、うん、
でボードゲームもこの箱の数がブワーってあるのが全ての家庭にとかは思わないんですけど、うん、
はいはいはい、
ただカタンとカルカソンヌが全ての家庭に、
うん、
まあ、あったりなかったりとかいう映像はあってもいいなと思ってて、
うんうんうん、
それがそのカリアさんがおっしゃってた、うん、そのボードゲームの一般性を信じていい部分、
う
ん、
はいはいはい、
そういう未来を考えていいんじゃないかっていう、うん、心配しなくていいよっていう、
はいはいはい、
例えば、
いや失敗するとなんかこうマニアックなものって捉えがちになっちゃって引くかもしれないけど、そこはもうこっちがしっかり見据えてやれば 広まるんじゃないかって話を、
うんうんうん、
僕なるほどなっていうか僕もそう思いたいなと思って感じたんですよ、
う
んうんうん、なんかあの要はだから将棋とかトランプみたいな感じで家庭にあるって感じですよね、
うんうんう
ん
う
ん、なんか将棋って実際あごめんなさいちょっとあれかもしれないですけど実際どれどうなんかほら将棋って駒一個一個の動きを覚えないといけないわけじゃないですか、
うんうん、
だから結構女性とか将棋のルール知らないとか、まあ、女性じゃなくてもですよ、うんうんうんうん、なんか意外といるじゃないですか、
うん、
あでもまあ割とあ父親と将棋やってましたよっていう人もいるじゃないですか一定数は、うんうん、なんかそういうねあのボードゲームもね
うん、
父親とカタンやってましたとかね。
うん、そうなんですよね、うん。だから将棋とか囲碁とかって、
まあ、難しいですよ。
よりハードル高い。
そうそう。
それならもう全然だから、カルカソンヌってもすごく接しやすいゲームだと思うんですよね。
うん、まあなんか、娯楽が少なかったっていうのもあるんでしょうね。
まあだからまあまあもちろん海外の文化だし。
ああ、そうね。
そうね。プレイ人口が多いと、
うん、
多いのにはやっぱりやりやすいっていうか、そうですね、教えてくれる人も多いし、
うんね、
一緒に楽しめる人も多いから将棋や囲碁は広まってるけど、
そうですね。うんまあ、
ね自分だけ肩覚えたってね、みたいな。
いや、まずできないですからね。
うん、
あ
そうそう。だからまあどこに行っても、だからね、まあこれちょっと変な話ですけど、あの、カタンとカルカソンヌだったら、僕の中ではですよ、
うん、
あの、まずカルカソンヌかなって思ってる部分があって、
あ、そうです。
それは、なんか、プレイ人数もそうだし、うん、あの、まあ、ルールの量、
うん、そう。
ただね、遊び始めるとカタンもめっちゃ盛り上がって、初心者でも何でも盛り上がるんですけどね。
カタンって2人でできる？
2人は面白くないです
よ。ちょっと厳しいと思いますね。
ルール上はできるけど、
無理やりルールを変えればできるけど、うん、あまり面白くはないかもしれない。
ああああカルカソンヌは2人でできるんだ。
そうそう、やっぱカルカソンヌの絶対的な違いは、その、2人でも遊べるっていうことだったり。
そ
こ大事なんだ
よな。うん。それでプレイ感はちょっと変わっても、面白さは保証されてる感じが。
プレイの幅が広いですよね。
う
ん。まあだからまあまあまあ、それはまあ余談ですけど、
ああ
ちょっとだからまあ定番っていうのはそんな風に生かしていきたいなっていう、
う
ん、
そうですね、
うん、だからねこれからそのなんでしょう別にまあ広めたいとか思ってねえよって方は、
うん、
も
う
今日の話もうほとんどあれですけど
そうそういやただ絶対一定数いるし、うん、それはそれでいいと思うんですよ、
うんうん、ただまあそれでも僕の中ではちょっとそのいろいろやり尽くしてきたけど、
うん、
そのなんだろうなやっぱ素敵だと思うんですよねその一つのゲームをなんか、うんこう毎日やらなくていいけど、
うん、
今日はおいどうだちょっと久しぶりにカルカソンヌでもやらねえかみたいな、そういう文化もあってほしいと思うし、
うんそうですね、
広めたいと思ってる方は、うん、もうそのカバンにカルカソンヌみたいな、
うん、
ちょっときついけど
さらにチュートリアルインストをマスターしてみたいな、
うん、マスターしてちょっとそういう文化が出来上がっていったら、
うん、
あの思うんですよねなんかそのなんだろう、こう、いろんなゲームを進めたいっていう気持ちがね、僕らボードゲーマーの中にはあるんですよ。
うん、
そうですね。
これも面白いよ。どう？これも面白いよ。
そうですね。
でも、そこをぐっと抑えて、定番っていう言葉の、そのなんか力をもう一回見直さないとなっていうのが、
なるほどね。
わかりました？この僕が今日持ってきたこのモチベーションが。
はい。
うん。
わかりました。
そういうことなんですよ。
なるほどね。
うん。だからもしこの気持ちを持っていただいている方は、
うん、
ちょっとその定番力っていうものを考えて、
うん、
あの、もう一歩繰り返し進めていくっていう部分が大事になるんじゃないかなっていう。う
んうん、皆さん絶対触れてるはずですからね。
そうでね、やっぱりね、これは恐ろしいもんで、こう種類がやっぱ多いんで、
うん、
どんどんどんどん埋もれていくんですよ。
そうですね。
僕だからね、変な話、1年以上カルカソンヌやってない時期ありましたもんね。
ああ、まあ、あるでしょうね、う
ん。あるんですよ。だからそうじゃダメだなと自分が今思ってて、うん。うん、だから、これからは、週に1回ぐらいは少なくとも、
うん、
ちょっと今日は、どうですかカルカソンヌぐらいちょっとやっておきませんかぐらいの。
あとなんか全国的に見ればなんか月に1回ぐらいカルカソンヌ大会とか、
うん、
まあカタン大会とか、
うん、
まあ同じところでやってるかどうかわかんないけどまあ割と立ってますよねあのツイッター見る感じ、
うんうんうんうん、
まあなんかそういう、
まあ、ね実際定番っちゃ定番なので遊ぶ人も多くてってことでしょ、
うんうん、そうですね
でプレイ人口が多ければ、うん、競技性も少し出てきたりして
そうですね
うん
まあ、定番の良さですよね、うん、遊ぶ人が多い、大会まで成り立つみたいな、
うん、そうですね、で大会開けば人が集まるみたいな、
で見てる人もルール分かるから楽しい、
う
ん、
そうそうそうそう、
定番がいくつかあるとそういう楽しみ方もできるし、
うん、そうなんですよね、
それはいいかもね、
うん、あとねもう一個僕強いと思ったのはラミーキューブ、
あラミーキューブいい
ですね、これはねちょっと前に話しましたけど、あの、はいはいはい、文字工で文字工レトロで、はい、あのそこに船がいる、はい、もう港ですよ、
はい、
のなんかあのベンチみたいなとこで、
外ですか、
はい、あの外です、でもうそこに夕日を眺めながら、はい、斉藤さんとかとあのラミキューブをやったんですよ、
うん、
はいはいって言いながら遊んでたら、うん、もう道行く人がバーバーもこう眺めて、うん、で面白そうだねみたいな話になったんですけど、うんうん、なんかまあこの話ちょっと違うかもしれないけど、うん、でもラミキューブのいいところは場所を選ばない、
う
ん、あの物がめちゃくちゃ強いんで、うん、あのいろんな公共の場でやったりもできるし、
そうですね、
あれもプレイ人数の幅が広いんですよね、
うんうん、
2人でも結構楽しいし、
できます、できます、
そうそうそう、だからまあだから定番っていうのは広げすぎちゃダメなんだけど、
うん、
まあカルカソンヌラミーキューブあたりはなんか結構その取り回しがいいっていう意味でも、
うん、
なんかそういう使い方に向いてるんじゃないかな。
僕の知り合いはあのボードゲームの話してボードゲームなんか全然やったことないって言ってた人がよく聞いてみてたら、子供の頃おばあちゃん家にあったって言ってましたよ、ラミー
が、ラミーが、
はい、
ほー、
やってんじゃんっつって、
そうそうそう、だからあそれ素敵な定番ですね、
はいはい、ラミーキューブは前も言いましたけど、うん、僕と同い年なので、うん、1980年生まれなので、
うん、
の定番って呼んでいいと思います、
うん、なんかそれはだからもう遊ぶのが普通のことで、うん、なんかマニアックなことじゃない、
うん
うん、でなんかそれを、まあ、定着させていきたいって感じですかね、
そうですね、
うん、それでだからこう僕らみたいなマニアの中でも定着させていくのもまず第一歩なのかなと思ったんですよね、
うんうん、
みたいな、
そうですね、
はい、
じゃあよろしいですか、
はい、はい、
まあ、また思い出してやっていきましょうか、
そうですね、またあのなんかあれですよね、こう定番のこれも定番ですよねとか、
うん、
これもあのいろいろあると思うんですよ、
うん、
うん、なんかそういう話もまた今後できたらいいですね、
はい、
はい、
じゃあお便りのコーナー、
ポンポンポンポン、
はい、今日もお便りをいただいておりますので、
はい、
読まさせていただきたいと思います、
はい、
ラジオネーム林かっこボドゲしたいかっこ閉じるさん、
おー林さん、はい、
はい、これ2通目ですね、
はい、
ありがとうございます、
林さん、いつもありがとうございます、
テラミスティカの回楽しく拝聴しました、
はい、おーありがとうございます、
旬はあっても鮮度はないという言葉には感動いたしました笑
めっちゃ流されてたけどね
いやこの人はいい人ですね、
あ、いい人ですね、
はい、誰が言ったんですかこの素敵なセリフは、
うーん忘れちゃった、
俺だね今のところアプリにてテラミを遊んでいます、
なるほど、
コンピューターに勝てるようになりましたがコンピューターは雑魚だそうですまだまだ奥が深いですと、
はい、
はい、そしてもし機会があればこのようなテーマでお話ししてお話しいただければと思います、
うん、
これから新しいテーマで話してほしいというのを提案してくださってますね、
はい、
それは何かというと毎月皆さんはボードゲームにいくらくらい使っているのでしょうか、
おお、
購入費、ボドゲカフェ、いろいろと出費があると思います、はいはい、
うん、
ツイッターをやってると皆さんすごくお金をかけてるなぁと思いました、
うん、
タブーな質問だとしたら無視してください、テラミスティカの回は3回以上聞くつもりですということでありがとうございました、
ありがとうございます、
どうですかこのテーマ、
あの後半の話ですね、
はいはい、
うん、
購入だけじゃなくて、
そうそうそう、
ボードゲームのために使ったお金っていうのが面白いです、
そうですね、購入だったら僕あ全然言えると思ったけど、ボードゲームカフェに使って、あでも全然言えますけどね、はい、
いや言わないわともかくとしてそこを考えたことはあんまなかったなってちょっと思った、
あれどうですかね、なんかツイッターのあのアンケートってよくみんなやってるじゃないですか、
はいはい、
なんとか以上みたいな、
はい、あ、はい、
まあこれアンケートで集めるべき案件だと思うんですよね、
あ、はい
はい、俺は20万使ったみたいな話もなんかまああれなんで、
ゲームマーでも例えばどれくらい使いますかってアンケートされてる方いらっしゃいましたね、
うん、
そうですね、アンケートってでも何票ぐらいもらったら全体でですよ、
うん、
信憑性があるんですかね、あれ
別にいいんじゃないですか、
あ、まあまあ、
うん、
あ
もう僕らが、
まあまあそうですね、
話す目安ですから、
何百票とか何千票とか、
う、
ね、
うん、
まあ、なるほど。
あ、なるほど、こんな人もいるんだぐらいの話で、ちょっと募集してみましょうよ。
はいはい。
うん、
じゃあ、で、テラミについてはどうですか？
いや、なんかでも、本当、嬉しいです。なんか、この、
はい、
今、世間が、ガイアプロジェクト、ガイアプロジェクトって言ってる、この昨今。
大丈夫そうです。昨今？
昨今ね、
うん、
この、あの、なんだろう、どっちが先だったかな？僕が話そうって言ったのが先でしたっけ？林さんの、なんか、テラミ話が来たのが、なんかどっかで見たんですよ、その、林さんがテラミを今でもしてるみたいな。
ああ、
どっちか忘れたけど、はいはい、あ、ここにもいた、同志、みたいな、
うん、
あの、すごく嬉しかったのをなんか覚えてます。
赤瀬さんはテラミは？
あ、何回もしてます。
お好きですか？
そうですね。楽しいと思ってますよ。でもだいぶしたのがね、結構前で、
あ、
でももう狂ったようにやりましたからね。
ああ、そうなんですよね。赤瀬さんの苦労遣いというか、お友達と、
いや、これがですね、
オープンでも
2人でつまずやったんです
よ。あ、
全種族やりましたから、ね、
すげえ。
でも絶対あれ、全種族やるまでやめられないです
よ、ね、なんかそんな感じじゃないですか。
わかります。
ちなみにテラミは2人だっても面白いですか？
僕は面白かったですよ。
うん、いや、いけると思います。
ただ4人プレイだとまた違うだろうなと思いながらの2人プレイではありましたけど、
まあ欲を言えば多い方がいいですけどね。やっぱあのほら、相乗りというか、
はい、
あのパワーコマのこの駆け引きとかもあるんで、
2人だと早いんですよ、終わるのが、
う
ん、
あ
れ1人当たり何分とかじゃないですか。
きっとそうですね、
うん、
だから何回も回せるってことですか、
ね。まあ、ちょっと軽く遊べる感じ。
確かに確かに、
軽ゲーみたいなスピードで終わっちゃう。
そう、でも
人によっては
6ラウンドしかないんですよ。
テラミスティカはなんか割と見通しはいいと思うんですよね。
そうですよね。
うん、なんかごちゃごちゃしてるけど、うん、なんかそうでもない、うん、
多いのはルールだけで、
そうですね、
中身はシンプルなんですよ。
そうそうそう、
割とだからリソースがもう決まってたら、そのターンでやられることって決まってますもんね。
そうですね。
うん、いや本当ありがとうございます。
ありがとうございました。じゃあ林さんには番組特製ステッカーを、
はい、
まあ、ご希望の場合は、本名と住所をまた送っていただければなと思いますので、
はい、
林さんよろしくお願いいたします。
はい、
この番組ではお便りを募集しております。ツイッターアカウント、はい、おしゃべりサニバの DM か Gmail アドレス、おしゃべりサニバアットマーク Gmail.com、 シャーは SHA でございます。そちらの方に送ってください。
はい、
はい、じゃあ、あのコーナー行きますか？
すごいですね。
はい。
毎回空で言ってるんですね。
はい。
覚えたんですね、
そういうの。もうツイキャスで毎日言ってますから。
そうなんです
よ。そうなんだ。すげーと思いながら今ここで、プロを見てる気持
ち。いやいやいやいや。
すげー。
あのコーナー行っていいですか？
はい。
あの、はい、誰かさんのせいで生きにくくなったと思
いますが。
行きましょう。ホット
ゲーム今へぞ。ヤ
ッホー！主演に誰かがホットなゲームを紹介するぜ。今日は誰だ？
いいですか？
イェーイ！
何が来るのかな、お願いします。ワクワクすんぞーだ。
何でしょうね。
いやもう今日だって聞いたからね、この間、はい、これはテラミスティカガイアプロジェクトです。
出ました。
出た
ー。あー、ガイアプロジェクト、これが噂に聞く。
テラミスティカガイアプロジェクト
なの。なるほどね。
そうか、はいはい、じゃあこれもテラミスティカなんですね。
これもテラミスティカなんですよ。
出たよ、実物初めて見た。
というわけで、
はい、
やっと見れた。このサイズの箱なんだ。
あれ、プラスチックだ。
あ、プラスチックですよ
ね、これね。
プラスチック、これ。プラスチック、
プラスチックでしょ。
気がいい人はテラミに帰ってください。お返しください。
あ、なんかこれが、やっぱあれ、
ね、差別化かなとも思うし、うん、
スペース感も、
うん、宇宙感もあるのかなっていう。
ね、確かに確かに。スペースならこっちだ。
そうなんですよ。全体的に、こう、やっぱり宇宙もの、SF ものの、
こういう、ね、
開拓ものなんですけど、うん、
はいはいはい。
まあもう、どっさりですよね。
このね、
乗らない。
うわ
ー。モジュラーボードっていうんですか。
モジュラー。
本当に組み替え自由。
はいはいはい。あれ、テラミスティカって、
はい、
そう、なんか自分の土地があって、
はい、
自分の土地じゃないと建てられないっていうじゃないですか。
そうですね。
で、まあ確かに惑星の色あって、これがその種族の色なんだろうなと思ったんですけど、
はい、
ないところがありますね。
そうですね。宇宙空間があるんで、これ全部くっつけたらどこのはね。
確かに確かに、
まあ、とにかく宇宙空間が何もない空間があるんですよね、
はいはい、
だから隣っていうのは結構遠くなったりするんですよ、
はい、
でもこれはまあファンタジーじゃなくて宇宙なので、
はい、
広報という概念があって、
は
い、まあ、そのどのくらい
船が進めるかって、最初は1なんですけれども、これ寺見でいう宗教っていうか、なんていうか、教会っていうか。
ああ、これが宗教に当たるもの？
はい。で、最初はレベル1なんですけど、上がっていくと、実は宗教ってほら、一つ一つ特に意味なかったじゃないですか。
まあ、
そうですね。
あるんですよ、すべてに。
ああ、個別になってるんだ。
恐ろしいことに、すべてのラインに意味があって、
はい、
例えばここだったら、広報が上がっていくんで、
はい、
隣の惑星じゃなくて、2つまで隣、3つまで隣とか、
なるほど。
伸ばしていけるんですよ。
技術が伸びるんだ。
だから黄色の惑星の隣、ここだったら3マス空いてますけど、
うん、
3まで行ってたら、これは隣とみなすというか、隣、いきなり入植できるとか、
うん、なるほどね。
ですね。
テラミでいうあの川みたいな、はい、船みたいな考え方ですね。
で今度こっちはスコップ力ですね。まあスコップって言ってますけど、
うん、
惑星改造とかなんかそんな感じの意味ある、
うん。
まあ最初は3資源で改造できるのが2資源、
うん、
1資源でって、だんだん緩くなっていく感じ。
うん、
他にもいろいろあって収入が増えるやつ、
価格力が増える。なるほど、これは面白いな。
でしょ？
ゲーム性はやっぱちょっと違う感じですかね。
そうですね。またちょっと違うと言える。で、まあここにもタイルがバラバラあるのは、
はい、
こう技術タイルっていうのがあるんですけど、はい、これがもういろんなとこにはまっていって、
は
い、ほうすごいのは、
はい、
全部ランダムなんですよ。
おお。技術っていう
これはパワーが4入るアクション。もうなんかテラミスティカした人には説明があまり必要じゃないぐらいわかりやすいと思う。
スタートのってことですか？
これはアクションとして。
あ、アクション
として。埋めるとパワーが4パワー得るっていう。ボードがこれですから、一緒なんですよね。
あれですね。パワーを使ってやるのと似てる感じ？違うか。
うわ、SF っぽい。
蓋を閉めてパワーを得るのかな。
そして絵がいい感じに変貌に。
ファルタリ
スク。何こいつ。
このテラミスティカ系の絵の、なんかこの緩さと緩っていう。
これなんかこのバルタック人って誰？
でもやっぱりほらこれで14種族。
あ
やっぱり14種族あるんです
ね。確かに地球人いるんですよね。
地球人います。地球人でも結構偏った種族で面白いんですよ。地球は
青。へ
ー。やっぱりこのテラミスティカライクに一人一人かなり違ってて、
ま
あ、全部使いたくなるよねっていう。
うわぁ、これはやっぱ面白いぞ。テラミスティカだけどテラミスティカじゃない。なるほどね。
違いを説明すると、
はい、
まあ、まずこの宗教ボードに技術っていうのが存在して、技術を取ると自分がバージョンアップしていく。そのバージョンアップの方法を自分で選べるんですよ。
なるほど。
だから自分の種族がどうプレイするかはまた変わってくるんで、まあ、セオリーもあるんでしょうけど、選択肢がだいぶ増えちゃったのかな。
より幅が広がりましたね、その。
そうですね。
テラミの場合は、その、種族の、使い方の幅って、その、まあ、いろいろあるけど、うん、まあ、大きくは、その、なんか、砦方面か、なんですかね、あの、宗教方面かっていうのが大きな分岐点だったじゃないですか。
そうです
ね。序盤にどっち取るかみたいな。これは面白いですね。
これのおかげで、なんかこう、いろいろできることの幅が増えて、あとまた、まあ、モジュラーマップなので、まあその定石とかなくなってしまうので、
そうですね、毎回違う展開になりますね。
だから最初カタンみたいに置きたいところに順番に置いていくんですよ。
はいはい。
逆順で置いていくとか、その時点からゲームがものすごい始まるんですよね。
そうですね。
どの種族が結局強いのかみたいな、今回は有利かとかまで考えなきゃいけなくて。
なるほどね。ああ、わかりました。これは買っとかないといけない。
地球がいくつかあります、
ね。テラミを、あれですね、テラミを、
はい、
まあ、これから、そうですね、5年から10年ハマって遊ぶとして、
はい、
6年目にこれ欲しくなるやつですね。テラミにハマりきった後に絶対これ欲しくなるやつだ。
同時進行じゃダメなんですか？
いや、なんかね、いや、同時進行でもいいんですけど、
うん。
うん、でも、多分、僕の中でこう意地みたいなのがあって。
そうね。あなた、テラミ好きすぎるから。
いや、好きすぎるし、まだテラミに悪いなっていう。まだ、だって、全然遊べてないから。
テラミは怒らないよ。
テラミをまだ遊び尽くせてないから、
う
まだなんかこう、ガイア君に弱気するのはちょっと。
大丈夫大丈夫。だって、テラミ
はそんな軽い女じゃなくてよ、みたいな。
でもむしまあ、別物っていうか、ある程度違うものだと思いますけど、うん、とはいえこれテラミスティカのバージョンアップというか、バージョン違いだと思うんですよ、
う
ん
う
ん、
そうですね。だってテラミですもんね、これもね。
そうなんですよ。だからシステムもルールもかなり似通ってて、
う
ん、まあ、パワーの概念とか回し方とか、うん、結構説明しなくても分かる部分がたくさんあると思うんですよね。
そうですね。う
ん、でも、逆にこれが全く違うゲームだったら、
はい、うん、
テラミスティカユーザーも、
はい、
普通に買うってあると思うんで、
うん、
似てるからこそ、
なんかね、
ちょっとね、
はい、
うん、
新規性があるのかないのかよくわからないような、
僕のだから、
したところが
ありますよね、はい、なんかあの、テラミやってる人はガイアやっちゃダメとか、ガイアやってる人はテラミやっちゃダメとか、うん、そんなものは決してないはずなんですけどね。
いや別に全然ないですよ。
ないですけど、ない
ないんだけど、まだそのテラミが足りてないからですね。
ああ、
うん、
まあまあまあ。
足りてないのに、いやだってこのガイアも、もう入ったら、もうものすごく深いわけじゃないですか。
でしょうね。うん、これからなんでしょうね、こっち
は。そう。だからもうその、テラミも6人まだできてないのにガイアをやるのは早い。もうこれは間違いないです、自分の中で。
ああ、まあまあまあ、個人的な考え方だから別に自由ですけど。
自分がね。
うん、
そうそう。だから、ちょっと、でもこれは、もう先物買いで買っとこうと思いました。
うん。
か、これダメだ、やっぱ、絶対テラミやり尽くした時に欲しくなるもん。そういうものですよね。多分ね、
僕、逆にこれ何回もやりましたけど、
はい、
久々テラミスティカやりたいなって気持ちになるんです
よ。
なるほど、
ね。それもあるかも。
あ、どんなだったっけって気持ちがちょっと、
どうなんですか、この種族の能力とかはテラミと似通っているやつがいたりもするんですか。
どうかな、でもどっちかっていうとやっぱこのシステムに合った能力に変わってるので、
なるほど、
やっぱゲームとしてはちょっと違う感じになってるのかなって思いますね。
じゃあまあその辺で新鮮さはありますね。
あ、新鮮さって意味ではもう全然あると思います、う
ん、確かに確かに、うん、
システムが近いだけで、
そうですね、
あとは SF が好きかしなかっていう、
僕
も SF ってだけでこれもう飛びついてるんですけど、要素は増えてますね、確実に。キューブとか、4次元キューブっていうかなんか、
全然わかんない
。あるし、あと、ガイアプロジェクトのこの箱絵の意味なんですけど、
はい、
この紫の惑星があるじゃないですか、
はい。
紫って存在しない色でしょ、この中に。
ああ、そうなんですか、この
色に。
はいはい。
確かに。
この7つの色が基本のベースの色なんですけど、紫は何かっていうと、中央に緑ありますけど、ここに緑の、よく見たらほら、惑星の色がないじゃないですか、他の色が。
うん。
テラミスティカみたいに。テラミスティカって色変えてってのあるでしょ。
うん、うん。
ないんですよ、このゲーム。
へ
ー。そこは、あの、変えた瞬間入植するっていうことになってて、
あ、
スコップで掘るのと入植が1アクションになってて。
なるほど、なるほど。
分けられなくなってます。
置いとくことはできなくなってるんだ。
できます。徐々に改造もできないです。
なるほど、なるほど、なるほど。
で、それとは別に、この青、紫の惑星を、しかもこっちにあるガイアフォーマーコマっていうこの六角形のクラゲみたいなやつで、
うん、
あの、私ここを改造しますって言って、
うん、
ラウンド中にアクションで改造するんですよ。
まあ、
それもある程度条件があるんですけど、改造したら次のラウンドにそれがこの緑の惑星に変換されるんですよ。でそこに自分が住めるようになるっていう。だから惑星の種類で言うと8つ目の種類。
なるほど。もう変換済みのっていう感じですね。
これは変換済みの。
なるほど、
ね。紫が住めないんで。
へぇー。
それがこの惑星改造ビビビってやってる
箱へぇー。
あー、ほんとだほんとだ。なるほどね。はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ。
これに対応する能力や、これに対応する、なんかこう、ね、技術があったりとか。
はいはいはい。
して、色がちょっと一個増えてるっていう。
なるほどね。ああ、まあまあ、これは面白いですな。
要素盛り盛りですよね。
うん。やっぱでも、その今ガイアプロジェクトにこう、食いついてる方々って、うん、そのやっぱテラミの面白さ分かってっていう人が多いとは思うんですよね。
僕の友人に、やらせた時はテラミスティカやってない人がいて、
うん、ああ、そうなんですか。
これからって人
もいますけど。
まあ説明に苦労しますよね。
そうですね。それは間違いない。
これは。
ああ、いやでもこれはやっぱり素敵なものですね。
うん、ここは大好きですね。
うん、間違いない。うん、いやー、素晴らしい。
宇宙だし。
宇宙だしね。
宇宙大好きだし。
うん、
やっぱ宇宙っていいよなー、みたいな、
うん。いいですね、うん。やっぱこのプレイ感の幅が出るっていうところにやっぱり一番ビビンときました。 うん、やっぱこういうの好きなんですよ、なんか、うんうん、今回はどの能力、どの伸ばし方しちゃおうかなとか。
同じ種族でも違うことできるっていう。
そうそうそう。
幅になるし。
この、
でもあとこれですよね、テラミスカもですけど、珍しくないですか、このゲーム中に点数の入るっていうか、最後にガツって点入れるだけじゃないゲーム
が。ああ、そういうこと。うん。
ラウンド中の
ですか、ね、ラウンド中に、だから計画性重要ゲームというか。
うん。そっちの方に、その、重みがこう、振られてるっていうのは面白いですよね。
テラミスカは、もそうだし、ガイアプロジェクトもやっぱりそうで。
やっぱりそうなんだ。うん、
この6ラウンドの、この、どこで点が入るかを最初によーく見とかないと、
うんうんうん、
頑張って発展したけど点は入らなかったわってことにな
る、ね、そうなんですよね、同じことやるにしても、
そうなんですよ、それもテラミスカと一緒で、
うんうんうん、
そこがやっぱりこのゲームの濃い部分だなって、
うん、そうですね、計画って楽しいなと思わせてくれるゲームなんですね、
計画を楽しむゲームですよね、
うんうん、いやそうだと思います、うん、そうか、だからプロジェクトなん
だそうか、
いやー、ちょっとこれはやらないといけないっすね。
ぜひ。
まあ、6年後ぐらいに。
じゃあ、よろしいですか、
はい。
はい。
タイトルをもう一度お願いします。
テラミスティカガイアプロジェクトですね。
はい。じゃあ、ありがとうございました。
ありがとうございます。
じゃあ、終わっていきますか。
はい。
はい。聞いてくださった皆様、ありがとうございました。
ありがとうございました。
またお会いいたしましょう。お届けしたのは砂川と、
赤瀬ヨグと、
サニバタイラです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。